今回はですね、コーチが不在という、ちょっと特殊な状況で行われたバドミントンのオンライン教室について、そのレポートを深掘りしていきたいと思います。
はい、これはフィニックス愛知という教室の、2025年7月9日付のブログ記事ですね。前日に行われたオンライン教室の様子が結構詳しく書かれています。
コーチがいないと、だからこそなんかこう見えてくるものがありそうですよね。この参加者主導の分析からバドミントンの戦略とか上達のヒント、あとはその主体的な学びの重要性みたいなところを探っていきましょう。
ええ、きっとあなた自身の学びにも役立つ視点が見つかるんじゃないかと思います。
まずすごく面白いなと思ったのが、そのコーチがいない中で参加者の方がじゃあ今日どうしましょうって、そこから自然に議論が始まったっていう点ですね。
そうなんです、まさにそこがポイントで、誰かに指示されるんじゃなくて、自分だったらどう打つかなとか、なんで今こっちに返したんだろうみたいな問いが参加者の中からこうどんどん出てきたそうですよ。
へえ。
で、記事にもありましたけど、指導を待つんじゃなくて自分たちで問いを立てて仲間と話して、で客観的な映像と照らし合わせる、このプロセスこそが一番学びが深まるんじゃないかと。
なるほど、受け身じゃなくて能動的にこう疑問を持って動画で検証していくということですね。それが一番身につくと。具体的にはどんな分析をされてたんですか？
ですね、実際のダブルスの試合映像を使って結構細かく一打一打見ていったみたいです。例えば甘いサーブレシーブの場面。
ああ、ありましたね。そんなに速いサーブじゃないのに。
そうなんです。なのにほんのちょっとした準備の遅れとか一瞬の迷いが失点につながっちゃう。
レポートには参加者の方から、あ、今レシーバーの手が伸びちゃってるなとか、相手が次何してくるんだろうって迷ってる顔してるみたいな具体的な指摘が上がってましたね。
そこからさらに、じゃあ前に落とされるのは警戒すべきなのかとか、安易にストレートにロビング上げるのはリスク高くないかとか、そういう戦術的な選択肢について結構議論が深まったようです。
ほんの一瞬の判断と、あとダブルスだとパートナーとの連携がやっぱり重要になってくるんですね。
まさにそこが難しいところですよね。それからもう一つ、ラリー中に苦しくなってつい上げちゃう浅いロビング、これについてもかなり厳しい指摘が。
あー、今のロビング浅いですよねとか、これ上手い選手だったら一発で決められちゃいますよみたいな。
そうなんです。で、ここで大事なのは、打った後、ああ上げちゃったって終わりじゃなくて、もし浅いなって自分で判断したら、すぐ次に相手が打ってくるであろう強打に備える、その準備力が必要だよねっていう。
なるほど、打った後の準備、予測と準備ですね。
そういう意識が大事だと強調されてました。
そして議論が特に白熱したというのが、ある特定の選手、岡田選手の配球についてですか？
リスクが高いって一般的には言われるクロス、特にコートの一番外側、大外って呼ばれるコースに、なんで繰り返しスマッシュを打つんだろうって。
どういう意図でクロス打ってるのかなとか、なんでこんなにあえて大外なんだろうって、皆さん疑問に思ったわけですね。
そうみたいです。で、いろいろな仮説が出たと。例えば、相手の前衛にいる中島選手となんか駆け引きしてるんじゃないかとか。
ああ。
あるいは、レシーブしてる参加者、つまり自分たちを鍛えようとしてくれてるんじゃないかとか。
なるほど、良心心みたいな。
そういう見方もあったり、あとは単純にストレートよりクロスの方が安全だとあの選手は考えてるんじゃないかとか、いろんな意見が出たけど結局結論は出なかったと。
でもその結論が出ない、その考えるプロセス自体に意味があったということですか？
おっしゃる通りです。そこが重要で、上手い選手のプレーを見て、なぜってその意図を推測して、それを言葉にしてみんなで議論する、このプロセスそのものが戦術眼を養うものすごく良いトレーニングになるんですよね。正解が一つあるわけじゃないかもしれないし、それを見つけること以上に、ああでもないこうでもないって考えること自体に価値があると。
なるほどな。その思考のプロセスを通して参加者の皆さんはいくつかこう上達の法則みたいなものを見出していったわけですね。
はい、レポートでは最終的に5つのポイントとしてまとめられていました。簡単に言うと、まず1、相手の体勢とかラケットの角度とかから次を読む、予測。
はい。
2、打たれる前にもう構えとかポジションを完了させておく、準備。
準備大事ですね。
3、苦しくても安易に浅いロビングを上げない。上げるなら 低く速いドライブか、しっかり奥まで返す深いロビングを意識する、安易なロビング回避。
なるほど。
4、一人で考えずに仲間と意見交換することでいろんな見方を得る、対話。
うん。
そして5、うまい選手のプレイのなぜを考えて、それを自分の戦術に取り入れていくこと。まあこの5つですね。
いやー、コーチがいなくても、というかむしろいないからこそ、参加者同士でここまで深い学びが生まれるっていうのは非常に興味深いですね。
本当にそう思います。参加者自身が主体的になぜって問い続けて、対話して、で映像で客観的に確認する。このサイクルがただ教わるっていう受け身の学習では得られない深い理解とか気づきを生むんだなと改めて感じさせられました。
ですね。だからこれを聞いているあなたが、もし今何か新しいスキルを学んでいるとしたら、ただ情報を受け取るだけじゃなくて、今日の話にあったみたいに、これってなんでこうなるんだろうとか、自分だったらどうするかなって積極的に問いを立ててみると、何かこうブレイクスルーがあるかもしれませんね。
ええ。それで最後に一つ皆さんに考えてみてほしい問いを。今回の分析では選手のショット選択の意図、つまりなぜそのショットを選んだのかに焦点が当たりましたよね。
はい。
ではあなた自身のプレーや、あるいは仕事、日々の判断を振り返った時、自分が意図した結果だけじゃなくて、その選択がもたらした意図せざる結果、つまり予期せぬ影響について、どれだけ意識的に評価、振り返りができているでしょうか。
意図せざる結果ですか。
ええ。普段当たり前のようにやっているプレーとか、習慣になっている判断の裏側には、もしかしたら見過ごしているリスクとか、あるいは今まで気づかなかった新たな可能性が隠れているかもしれないですよと。まあそんなことをちょっと考えてみるのも面白いかなと思います。